ルのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。今回もこれからの30分間お付き合いお願いいたします。実はですね、3月の13日から19日まで私と友達2人で、JI3TST 船木さん、 JI3DNN 島竹さんという方と海外運用に行ってきました。移動運用先はカリブ海にあるアメリカ領バージン諸島セントクロイ島なんです。このセントクロイ島はプエルトリコから飛行機で30分のところにある島です。面積は214平方キロメートルで人口約10万人。中心地はクリスチャンステッドという町です。この島の名産品としてラム酒があります。このラム酒工場も見学には行ってきました。このセントクロイ島はアメリカ領で一番東の端に位置するそうです。移動運用先のプリフィックスは KP2 です。CQ ゾーンは8、ITU ゾーン11、アイオタ番号は NA106 です。移動運用場所はいわゆるレンタルシャックです。このレンタルシャックはセントクロイ島の中心地のクリスチャンステッドから少し離れた小高い丘の上にあります。リグは八重洲の FT1000MP とエレクラフトの K3 の2台です。アンテナはタワーが3基あってフォース12というマルチバンドヤギがメインです。運用できる周波数とモードは160メーターから6メーターまで、すべてのモードの運用が可能です。街の騒音やノイズのないクリーンな環境で1週間で約4200曲と更新してきました。残念ながら日本とのコンディションはあんまり良くなかったです。南北のアメリカ、ヨーロッパがバンバンと入っていました。アフリカやオセアニアもなんか変なパスでしたが入ってきました。ということでこのカリブ漫遊記の模様を3回に分けてお送りいたします。カリブ海へ向かう途中、ダラス空港でダラス在住の NN5T 末広さんとアイボールしました。カリブ漫遊記第1回はダラス在住の NN5T 末広さんとのアイボールの模様をお送りいたします。ではお聞きください。
ハムのラジオ。
JR3QFB サンキューです。KP2 行く途中で、飛行機の、ね、中継地点で、ダラスにおりました。実は、ね、ハムのラジオを聞きいただいている一人に NN5T 末広さんが、ね、いらっしゃいますので、まあ実は空港まで、ね、来ていただいて、ね、ちょっと、ね、アイボールしてるんですよね。ちょっと、いろいろとここら辺のことを、ね、話を聞きたい。特にダラスにいらっしゃってのこととか、それから、まあ、日本からこちらへ、ね、いつ来たかとかね、でどういう活動されてるか、ね、ちょっとお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。末広さんどうもこんにちは。
どうもこんにちは、お疲れ様です。
ちょっと自己紹介を簡単に、コールサインとお名前で結構です。
NN5T 末広です。JH3ODB ですけど、これはもう完全に切れてると思います。出身は大阪市場なわけです。
市場なてから、まあ、ダラスの方に来られたわけ、いつ頃こちらに来られたんですか。
78年の8月に学生で来たんですよ。
そしたらあれですか、就職とかじゃなくってまず学生でアメリカに渡られたんです。
そうなんです。成田が開港したとこだったとこですね。だから羽田じゃなくて成田から出てきてます。
なるほどね。じゃあ大阪から成田行って成田から飛んできたと。
それも直行便がなくったんでロサンゼルス、ダラスです。
なるほどね。 結構大変だったんですね当時は。
なるほど。
あの学生の頃にこっち来られて、でこちらのでまず学校に通われたんですか。
まあ1年しか行ってなかったんですけども、あの浪人の結果ちょっとダブルへというつもりで、来ちゃって、そのままで、35年目になります。
あですか。あの浪人されてこちらの大学にも大学として初めから入られたという形なんですね。
そうですね、あの全然終わりませんでしたけどあのやっぱり W に魅力を感じてましたから、あのその最初働き出した会社と永住権を取ってくれるっていう話で、もうそれじゃあ大学辞めて働いちゃえっていうことで、永住権を取る方向で動いちゃいました。
そしたらあの大学はまあ最後卒業まで行かずにそのまま会社の方に入られたわけなんですね。はい、なるほどなるほど。あのちょっと私よく知らなかったんですけども、いわゆる永住権取るというのは、あのその会社に勤めてそういう実績ができてという話になるわけですか。
永住権というのはまずスポンサーシップがあるんですよ。であの普通今よくわかんないですけども、あの僕らの時っていうのは 7種類のレベルがあって、はい、で一番トップがやっぱりドクターだとかそういうあの政府のそのトップのレベル で仕事でスペシャリストとして認められれば第3種だよね、
はいはい、
で何にもないただ あのアメリカ人と結婚したとか、あの親戚がアメリカにいるとかっていうのは7種 で、はい、で待ち時間が変わるんです。
あなるほどね。だから上のグレードになればなるほども早く永住権が取れるわけです、ね。
今はもっと厳しいですけど、当時はもっと優しくって英語が話せてその技術的なことが分かっているということで僕は3種で
なるほど
グリーンカードを取れたんですけど、ね、
あそれでもあのアメリカの方でも永住されるもう決意されたわけです。
そうですね、あの嫁さんと会って結婚したのもっともっと後ですから
そしたらあのずっとその会社勤めして、それでまあ途中ご結婚なさったりとか、まあ、そういうようなずっと流れになるわけです。
そうですね。
あのアマチュア無線というのはあのスエルさんいつ頃から始められたんですか。
あの70年の、夏休みにジャールの講習会に行きました。
あ
中1の時でした。
中1の時ですか。
でその次の3月までにあの JS3XPO をやってたんですけども、
はい、あそうかそうか、ちょうどあの万博の時ですね。
局面が取りたのが降りて JH3ODB の免許が来たのが4月だったんで、はい、聞くのは聞いてますけど僕 XPO はやってないんです。
あなるほど、ちょうどあのすれ違いという感じですね。
そうですね。
あですからあの万博 あの XPO の尺とか行かれたわけなんですよね。
あそれはあれですよ、あの中学校の僕は遠足で万博屋何回か行ってますね。
あそうなんですか、ええ、で当時も市場の宛てにお住まいになってそこから
そうですよ市場の宛てです
よ。だからもうあの XPO の電波でもうそのまま直接聞こえるわけですよね。
あの家の前からあの太陽の塔が見えますから。
なるほどなるほど、
川を挟んで。
そうですよね、ええ、でそうこうだから日本ではあのアメリカ来る前まではその、コールサインでオペレートはされてたわけなんですか。
そうですね、うん、78年まで JH3ODB ではやってました、はいはい、
でその後アメリカに渡られたわけなんですよね。
そうですね。
アメリカではあの、まあ、無線の免許、まあ、日本と違って、まあ、当時はまた総合運用協定はそんなに何もなかったですよね。
いやどうなんですかね、
で結局アメリカ来られてアメリカの免許を取られたっていう形なんですか。
そうですよ、ダラスのダウンタウンに FCC があってそこで免許を受けるよっていうんで、まず、ジェネラルを受けに行って、でアドバンスエクストラです、
ね。あなるほどね、
今はもっとあのクラスが減ってますよね。
今はあの VEC いましてね、いわゆるボランティアエグザミナーのあのシステムになったんですけども、はい、そのシステムになる前の本当に FCC の試験を受けられたという形
ですね。そうです、 VEC が確か83年ぐらいで、
はい、
その VEC が始まって、免許を どうやって取りに行くか分かんなくなるかもしれないよっていう話をローカルが聞いてそうかそうか、じゃあ FCC でちゃんとあの、試験やってる間に取りに行ってあのお金がかかるっていう話もありましたの で、はいはいはい、で FCC はただなんですよね。
FCC は無料だったわけ
なんですね。無料なんですよ。
なるほど。
でダウンタウンのフェデラルビルディング何階だったかな、11階かなんかに行って、はい、で朝受信だけだったかな、送信やったっけ忘れましたね、はい、モールス20ワード、は
い、で、まあ、当時ですからね、電子もありますからね、
で引きですよね、はい、でエクストラを受けて、で2週間後にその FCC はもうあの試験をあのやるのをやめたっていうのは聞きました。はいはい、
あだから本当ギリギリだったわけなんですね。
ギリギリですね。
だからあの今あの、ジェネラルアドバンステエクストラと受けられたというんですけども、はい、これって1日で受けちゃったわけなんですか。
いやいや違います違います。
別々ですよね。
あの まず N5BQQ っていう CW でちょっと、はい、どうしようもないこのサインが降りてきて。はいで、でそのままで2年ぐらいやってたんですけども、で K5AH っていうアドバンスを取って、はい、でちょうどその頃からローカルのコンテスステーションにあの恋のアーナって結構呼ばれてましたんで、はい、あのオペレートする範囲が狭まりますんで
なるほど、ね、
エクストラが必要になってきておりました、はいはいはい、
でそれからもずっとエクストラ で今 の NL5T ですね、そのコールになったわけです、ね、
日本は2級まででそれで、あの和文もと普通にあの 1.9 なんかで会話できるようにまではなってて、はい、一山を取りに行こうかなっていうところで、はい、僕は一応日本の免許のヒストリーは終わってるんですけどね。
あなるほど、まあ、そこからアメリカになってるわけです、ねうん、なるほど、ね、
ちょっとさすがに和文忘れましたねあのアイウェオで、はあの言おうと思ったら言えるけど取れないでしょうね、はい、多分。
いや私はもうあの和文が苦手で結局2山でずっといてて、で日本でもねあの CW の試験がなくなっちゃいましたんでね、はい、でこの前去年やっと1山を取ったんですよ、はい、そういう関係ですからね、
まあ、アメリカも今あのエクストラいっぱい増えてますからね。
そうですね、うん、私もあのエクストラもやったら今日おととしなんでね、まあ、あの別に特にあの通信術の、ね、試験あるわけでもなく、まあ、あのそのまま取っちゃいましたけどね、はい、そうかそうか。でこちらで の, あの無線 の, あの、まあ、経歴というかそれはどんな感じなんですか。まず CW でまず出られて、もうその後アドバンスエクストラで今の状態になるわけですよね。
そうですね、うん、あのアパート住まいだったんで、あのリビングルームの中に21メガのダイポールなんか貼って、78年80年ぐらいは3スポット
それこそ
200以上ありましたからね、はい、あの、901D を買ったのかな、はい、で J8599 でできたんですけど、はい、それはすさましかったですね、その辺のテレビに入って。
そうですよねそんな近くにアンテナ張ればそうなっちゃいますよね、
であのコンテストなんかで、JA が開けた時用のオペレーターであちこちにあの呼び出されて、はいはい、かなりオペレートしてましたけども、
なんかいろんなクラブとかのコンテストの、まあ、オペレーターというそういう JA 向けの コンテストオペレーターという感じですか。
あのコンテストクラブとしてはノーステキサスコンテストクラブって NTCC っていうところに未だに属してますけども、
はい、あそうですか、はい、そしたらあのセイロさんってコンテストが結構出てらっしゃるんですか。
コンテストは出てますよ。
結構いろんなコンテストステーションというのはこの、まあ、テキサスにはあるんですかね。
あの今その ARL だと CQ だとかそういうあの仕事をしているメンバーでもあのこっちでコンテストやってて一緒にいたメンバーというのもいますし。
ああなるほどね、
例えば、K5ZE ランディなんかも今 CQ、NCJ が ZE なのかな、あの辺なんかも、ダラスの出身ですし、どんか結構います。
あ、なるほどね。テキサスから見た日本 の、 その電波の状態ってどんな感じなんですか。
ちょっとは一言で言えないんですけどもね、それこそ過去のサンスポット、78年79年ぐらい、それから次のサンスポット79で89、90、91、92ぐらいですよね、はい、この辺っていうのはとにかく J のドパイルを受けると 4、5時間21、28で、はい、ガンガンできてて、で非常にオープンもすると、オープンするって必ずオープンして、はい、で強かったんですよね、
はい、
ところが今はオープンしてもなかなか本当に強い方っていうのは数曲おられるだけで、普通の方となかなかラグチューするぐらいの強度で入ってこなくて、でそれじゃあこっちの設備がどうかっていうと、いやいやコンテストステーションで4スタックとかなんとかっていうとこからやってみてもそんなに強く入ってこないんで、コンディションを疑うしょうがないと思うんですよね。
だから、まあ、当時強い時はもうバンバンに入ってきてたわけですね、もう5、9プラス何十
でしょ、もう J10 ワットに屋根の上の21メガの、はい、ルーフタワーに3エレアギっていう定番、
はい、
これで大体 S6 から7、8ぐらいっていうのはもう定番だったんですけども、はいはい、このレベルの方が今聞こえないですね、
やっぱりそのまあ、私も大阪なんですけどもね、朝方とか W6 とかは聞こえるんですけども、やっぱり5というのがやっぱり場所的にと繋がりにくい感じなんですね。
まあ、日本から見るとね、ほぼカリブですし、
そうですね、
コンディションが悪いって言ってても、西海岸の連中 W7 だとか6の連中が J ボンボンやってるのも聞こえますしね、
ところがやっぱり5あたりからするとあまり聞こえにくいという感じ、
ね、やっぱり3スポット200とか250ぐらい欲しいですね。
そうですね、このところまあ100前後、ね、行ったり来たりしてる状態 で、うん、でたまに地磁気も乱れたりして、ね、全然聞こえない時もあるんですよ。
だからこれからね、KP2 行かれるんで、
そうですね、
今今朝で105とか108で、はい、で多分これから 2,3 日にわたって120ちょいぐらいまで行くと思うんで、
は
い、
ちょうど上がる時ですね。
だいぶ行けるとは思いますけど、はい、10メーターがどこぐらいまでオープンするかギリギリでしょうね。
まあ、ハイバンドに非常に私も期待してるんですけど、
ね、はい、21は間違いなくできると思うんですかね。
カリブとテキサスというのは確かつながりやすいですよね。確か
もうそれはね、J からDU だとか
呼ぶのと一緒ですよね。
僕らの時というのは BV っていうのは BV1A と、はい、BV1 ですよね、はい、あれと BY は出てませんでしたし、はい、コリアもほとんどなかったんで、はい、もう出るって例えで言うと DU だとか、はい、KH2 になっちゃうんですけども、はい、あんな感じで聞こえますから、ローファンドでも本当に強い曲は昼間で、はい、S9 で入ってきてますよね。
やっぱりその、場所的に聞こえ安いところと聞こえないところってあるわけなんですね。
それはしょうがないですね、
まあ、これは仕方ないですよね、まあ、電波の反射の関係とかね、ありますからね、
まあ、飛行機で成田からここまで11時間ちょっと切るぐらいですけど、はい、結構距離が離れてますから。
そうですね、
ハムのラジオ。
今お引っ越しされてのアンテナを立てる申請されてるという話なんですけども、アメリカでのそういうタワーを建てるとか、ちょっとなんかの許可とかいるとかお聞きしたんですが、そういう状況ってどうなんですか。
やっぱりビルディングパーミッションっていうのはそのシティコードで言うんですよ。私は大阪で本当に中学校の時、ルソーのタワーを上げたんですけど、 もうそこら勝手に自分で中1のガキがショベルで掘って自分でコンクリート混ぜて、勝手に上げて何も文句言われなかったんですけども、
あ、その中国の時にもうご自分で穴を掘ってコンクリート
自分で掘りましたよ。
何メーターぐらいのタワーだったんですか。
ルソーの12メーター半ぐらいのやつでトライバンダーを上げました。
それはあの、市場の後の
ご自宅です。
結構あの周りにはあの家とかあったんじゃなかったですか。
いやいやいや、もう僕の時はあのご近所っていうのは2軒しかなくて。
あ、そうですか。
あの山奥でしたから。
ああ、まあ市場の後ちょっと市街からちょっと外れる感じ。
あ、山奥です。
あ、なるほどね。しかし中学の時にご自分で建てたというのは大すごいですね。びっくりしました。
あ、でもあれですよ、中学校高校の時とあのローカルクラブのメンバーとか含めてあのだんだん過激になってきて、はい、20メーター以上のクランクアップとかありましたけどね、はい、よく本当に穴掘りはしました。
あ、だいたい穴掘るとだいたい1メーター四方ぐらいの穴掘るわけです
よ、ね、いやいやいや、20メーターのクランクアップですとショベルでこう土を出せないぐらいの深さまで掘りますから。今だからこっちでやろうとしてるタワーも一応8フィートを掘るつもりしてますから、
2メーター40ぐらいですね。
そうですね、ちょっと下岩盤なんで機械を持ってこないと、掘れるかなっていう試し掘りまではしてみたんですけども。
でこちらの方でもご自分で全部そういう掘って建てる。
いや、今回はちょっと平らで業者を頼んでます。
でいわゆる、まあ、日本では特に建築許可とかなしにお建てになった、まあ、当時でしょうけどね、うん、と思いますけど、こちらでは何か許可とかいろんな色
々ダラスだとかこの辺市街地では60フィートまでは許可が下りるっていうのは聞いてます。あ、でもっと田舎に行くと200フィートだとかなんとかっていう240 FA 的に240ぐらいで240か270ぐらいで上限があると思うんですよね、でもそれぐらいまでは平気でできます。
200フィートというと60メートル
最高僕240ぐらいまでは登ったことある、
ね、かなりすごいすごいタワーですね。
いや、とにかく、2、3回休憩しないと上にたどり着かないですけどね。でローテーティングタワーっていうことで半分以上上がタワー全部を回して
タワー自体が回るわけ
で、そこに3スタックだとか4スタックを上げてるっていうのは結構いますけどね。
結構すごいですね。
まあでも周り何もないとこに引っ越して、はい、そういうことをやってますから
周りないところに、まあね、引っ越すわけですね。
どんどんオクラホマの方に近づいていったり、ね、
そしたら今はアンテナタワーを建てる許可待ちというところですか。
そうですね、シティもなんかうじゅうじゅう言ってるみたいなんで、ああいう図面を出せこれ出せって言って、でローカルのそういうハムですけども建築技師的な人に助けてもらってます。
ああ、なるほどね。やっぱり結構そういう、まあ、リーガル的というか法律的なこともいろんな申請しないといけないわけなんですよね。
そうなんですよね、その高さ基準だけじゃなくてもう昔ほどそのあちこちにアマチュアのアンテナが上がってたらあいつが上げてるからいいだろうっていうことで上げれるんですけど、もう今周り見渡してもタワーって上がってないんで。
あ、そうですか。
そうなってくるとご近所さんに対して見かけだったからもうインターフェア関係ないにしても、はい、要は近くにそういうタワーが上がると自分たちのその土地のバリューが下がるみたいな話になっちゃったり、そのフェンストコミュニティですよね、
はい、
今度はなんとかっていうところじゃもう自分たちのルールを使って FCC 的には PRB1 ってアマチュアはちゃんとアンテナを上げる権利があるんですよっていう法律があるにもかかわらず、はい、そういう地域的にはやっぱり制限がかかってるんで、うん、そういう制限に対してやっぱり許可を取らないと上げれないっていうことになってます、ね、
それはそこに住んでらっしゃる方の許可を得るという形になるわけです。
いやだからシティから
です、ね、うん、
ビルディングパーミッションを取れれば、
あ、なるほど、
フェンスとコミュニティでない限りは大丈夫です。
はい、なるほど。実際タワーが、まあ、この前ね引っ越しされて立つというのはどのぐらいの見通しなんですかね。
まあ、
もうすぐですかね。
うん、出すものはシティに出したんで、はい、
まあ、あとは許可待ちという形です
、ね、まあ、WPX の CW ぐらいまでには出たいなとは思ってます、
はい、うん、
希望的ですけど、
はい、今度上げられるアンテナというのはどういう風なアンテナ上げられるんですか。
ガレージの中に転がってるんですけど、
はい、
ステッパーの 3A で、
はいはい、
で 10メガと7メガ のオプションの、でっかいハエたたきみたいな ループのドライバーですね、はい、がついてるやつです、ね、
はい、結構良さそうなアンテナですね、ステッパーで、
うん、1本のアンテナでできるだけのバンドをカバーしようと思うとこれになっちゃって、はい、これで一応7から6メーターまでは出れると思うんですよね。
地上高は何メーターぐらいですか。
タワー自体が55フィートで、はい、そこに15フィートのマストが立つんで、はい、まあ、22、3メーターぐらいなんですか。
まあ、そのぐらいなんですね、うん、結構高いですよね、
はい、
なるほど。
次のローカルがうるさくて、ね、はい、低いタワーを上げても飛ばんからダメだと、だこの立てるのをたた依頼してる業者までこういちゃくちゃこうコメントをするので
、あ、そうなんですか、
今ね、こういう高さになってます。
もう立てるなら高いのを立てろと。
そうそう、60フィート以下はもう HF の安定にならずと。
60フィート超えないと
コンテストしてるものとしてはダメだと。
なるほどね。
クラブにポイントコントリビュートする関係もあって、
はい、
いやいや言われてこういうことになってます。
なるほど、すごいですね、そこはローカル あの力というのは大きいですね。
うん、みんなやっぱり大好きもんですから、
はい、それでもローカルの方々というのは無線の人口というのは昔から比べてどうなんですか。やっぱり日本なんかでもね、結構、まあ、高齢化してるというのも事実なんですけど。
高齢化してますね。
やっぱりそうですか。やっぱりまあ、クラブ局も含めて無線やってる方というのはまあ、ピークを、まあ、70、80年代頃とするとやっぱり減ってきてるという感じですかね。
ね、デイトンハンベンションのピークが91年とか2年で、で、あの時がね、4万4、5000ぐらいまで来てると思うんですよ、はい、これはすごかったですよ、動けなかったですよ、はい、3日間
で、びっちりですね、デイトンのハンベンションで、
ちょっと仕事の関係で3年ぐらい行けてないんですけど、最終がね、今1万9000とか2万ぐらいですから、やっぱアクティブなハムの人口がそれぐらいのレシオで多分減ってるんだと思いますね。
やっぱりまあ日本もそうなんですけど、若い方が少ないという形なんでしょうね。
うん、ボーイスカウトとかなんとかで一生懸命勧誘してますけど、
はい、
うん、やっぱりコンテスターとかなんとかっていうとおじさんパワーですね。
なるほどね、うん、なるほど、まあ、いずこも同じですね。
うん、まだ私も昭和32年生まれですけど、はい、コンテストクラブだったら最年少ですから。
そうですか。
タワー登れとかって言われると、はい、若いもんが登れということで私なんかが登ってますけど、
まあ、これからタワーを建てて、またこれからバリバリと、まあ、コンテストにいろんな QSO に出ようということ
ですね。サイクル24の最後はちょっと頑張りたいですね。
そうですね、まあ、今年も、まあ、サイクル24のもちょっと終盤にかかってきますけれども、いまいちちょっとコンディションが上がってないなという感じはしませんか。
最初はね、2013年から14年ぐらいにピークがあるということでずっと信じてたんですけども、はい、なんかもう11年にピークが終わってたっていう話がかなり有力になってるんで、
そんな感じありますね。
うん、
だから開けるのも、まあ、時間が長く開けるんじゃなくてスポーツ的にパッパッと開けてるというそんな感じを私するんですけどね。だから決して開けてないわけじゃないんだけども開ける、まあ、時間が短いのか、なんかそんな感じもするんですけどね。
ちょっと聞いててもね、11年にはやっぱりここテキサスからやっぱり J がかなり6メーターで、
あー、なるほどね、
F2 のマルチホップっていうんですか、はい、でかなりできたっていう話は聞いてるんですけども、
やっぱり11年頃が一番、
今年は全然聞かないですね、はい、
やっぱりもうダウンしてるっていう感じですね。
まだヨーロッパはちょっとできるみたいだけど JA はさすがにな
か
なかできないですね、6メーターじゃ。
なるほど、どうも今日はありがとうございました。
はいはい、どうも長々と。
いやいや、これからもよろしくお願いいたします。はい、またハムのラジオの方もはい、まあこんな番組ですけれども、
いやいや毎週聞いてます。
聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、今日は NN5T、末広さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます
。これからもよろしくお願いします。
頑張っていってください。
どうもありがとうございます。これから行ってきますんで、はい、ありがとうございます。カリブ漫遊記第1回、ダラス在住の NM5T 末広さんとのアイボールの模様はいかがでしたでしょうか。次回のカリブ漫遊記第2回は移動運用したメンバーとの珍道中エピソードを交えて KP2 移動運用前編をお送りいたします。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしています。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先はハムアットマークハムズラディオドットネット、 HM アットマーク HMSRADIO ドットネットです。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなことこんなこと何でも結構です。お待ちしております。いただいたお便りは番組内でご紹介していきます。ブログにはお知らせの他に QRV 情報やトピックスなども掲載していますので、ぜひ見てください。またハモのラジオでは番組連携の Twitter、Facebook も利用しています。では今回はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3QFB39 でした。73、さようなら。